はい、こんにちは。左大臣三永です。週末のひととき、ゆったりとお過ごしでしょうか。最初にお知らせがございます。聞いてわかる日本の歴史、鎌倉と北条氏の攻防を2月16日以前にお買い上げの方へ、32ビットパソコンをご利用の方数人からプログラムが動かないとご連絡をいただきました。これは64ビット版としてプログラムを作っていたためでした。そこで急遽32ビット版を作成し、ダウンロード版をアップロードしました。別途お送りしているメールでご案内しております。ご確認ください。今回は32ビットパソコンでも問題なく動くことが確認されています。お騒がせいたしました。というわけで、鎌倉と北条氏の攻防、好評発売中です。特典の法然の生涯は、明日2月20日お申し込みまでの早期お申し込み特典となります。お早めにどうぞ。この商品に関連してしばらく鎌倉の話題をお届けしています。本日は西帝二階堂を歩く1です。西帝二階堂は鶴岡八幡宮の東に広がるエリアです。源頼朝はこの辺りに最初の御所大倉幕府を開きました。その北の端には源頼朝の墓があり、東には頼朝が奥州の中尊寺を意識して築いた永福寺の跡、菅原道真を祀る絵柄天神社、さらに後醍醐天皇の御子大塔宮を祀る鎌倉宮、代々の鎌倉公方の菩提寺であり書院庭園で有名な瑞泉寺など、景色の美しさも歴史的背景においても見どころがいっぱいのエリアです。鶴岡八幡宮のやぶさめ馬場の東の鳥居を出ると、目の前に畠山重忠邸の碑が立っています。畠山重忠は武蔵の国の豪族で、勇猛果敢で清廉潔白、坂東武者の鏡のような人物と言われます。源頼朝挙兵時は平家方として大場景親に従い、頼朝と敵対していました。ほどなく頼朝に降伏。一の谷の逆落としの際は源義経の配下にあって、馬を傷つけるのは忍びないと馬を担いで崖をザーッと駆け下りたというエピソードが有名です。平家滅亡後も鎌倉幕府の有力御家人として重きをなしていたんですが、頼朝没後は北条時政に睨まれ、謀反を企てていると讒言されました。元久2年1205年六男の畠山重康は由比ヶ浜で騙し討ちにあって撃たれ、畠山重忠は武蔵の国の領地から鎌倉へ向かう途中、武蔵の国二俣川で鎌倉方の軍勢と合戦になります。
かかれー、攻めろー、わ
ー、弓矢の戦い、刀剣の戦い、4時間に及ぶも、圧倒的な幕府軍の前に畠山勢はあそこにここに撃たれてゆく。その中にも
まだまだわしは戦える、
鬼神のごとく敵を蹴散らす畠山重忠。しかし、ひょーふつーくはーバター、飛んできた遠矢が畠山重忠の体を射抜き、ついに畠山重忠は落馬し、首かっ切られてしまいました。謀反など最も遠い清廉潔白坂東武者の鏡たる人物だったのに、北条時政に睨まれ落とし入れられた。ああ、畠山重忠の、そのまっすぐな畠山重忠の人柄を忍びつつ、閑静な住宅街の中を歩いていくと、見えてきました。源頼朝の墓の入り口です。源頼朝は、平治元年、1160年、平治の乱で、父義朝が討たれ、14歳の頼朝は、伊豆に流されました。20年目の治承4年1180年、打倒平家を呼びかける 後白河法皇第三皇子以仁王の領事を受けて伊豆で決起。鎌倉に入り大倉幕府を築き、ここを拠点として元暦2年1185年壇の浦に平家一門を滅ぼしました。正治元年1199年頼朝が没すると、この墓の近くにあった法華堂に葬られました。頼朝公の遺骸を納めた法華堂は以後鎌倉の御家人たちの間で信仰の対象となります。長い石段を登ると素朴な石塔が立っています。これが源頼朝の墓かと、あまりに素朴で質素であることに驚きます。本当に偉い人はごてごてと飾り立てないのかなと思いますね。現在残っているこの石塔は薩摩藩主島津重秀が整備したものと言われます。ご覧ください。墓の台のところに島津家の家紋丸に十の字が見えますね。なぜ源頼朝と島津家が関係してくるのか。実は幕末に倒幕の原動力となったあの薩摩長州、それぞれの家の初代はいずれも源頼朝に仕えた御家人なんですね。島津氏の始まりは伊豆の流人時代の頼朝を援助していた比企の尼の孫である島津忠久という人です。その島津忠久の実家比企氏は比企の乱で北条氏に滅ぼされ、比企氏の日向薩摩の九州の領土も北条家のものとなりました。南北朝時代には島津氏に戻りました。そして戦国時代のあの島津氏につながっていくことはよくご存知の通りです。そんな縁があって徳川時代に第8代薩摩藩藩主島津重秀が鎌倉に頼朝の墓を整備したわけです。そして毛利氏の初代毛利末光は源頼朝のもとで知恵袋として活躍した大江の広元の四男です。だからこういう縁があって長州も鎌倉と源頼朝には縁が深いわけです。11代将軍徳川家斉の文政年間、長州藩家老村田清風は鎌倉を訪れ大江の広元毛利末光親子の墓を整備しました。幕末には吉田松陰が鎌倉を訪れ、叔父が住職をしていた瑞泉寺に滞在し、大江の広元毛利末光親子の墓や源頼朝の墓を参りました。長州と鎌倉のつながりを示す興味深いエピソードですね。現在瑞泉寺の境内には吉田松陰の石碑が立っています。墓を前にするとこのようにいろいろな方面に考えが飛んで時が経つのを忘れます。これが墓歩きの楽しさです。源頼朝の墓のやや南、清泉小学校の前に大倉幕府跡の碑が立っています。治承4年1180年8月、伊豆で打倒平家の旗揚げをした源頼朝は同年10月鎌倉に入り、ここ大倉の地を拠点と定めます。はじめは父源義朝の館のあった亀ヶ谷の地、現在の寿福寺のあたりに御所を建てる計画もあったようですが、手狭なことと、すでに義朝の菩提を弔う寺院があったためにここ大倉の地を選びました。そして2ヶ月後の12月には御所が完成していました。これが鎌倉幕府最初の御所、大倉御所です。東西約270メートル、南北約200メートル。大倉幕府の西の門西帝と東の門東帝の場所を示す石碑も現在それぞれの位置に立っています。清泉小学校前の大倉幕府跡の碑と合わせて3つとも歩いて大倉幕府の大きさを足で実感したいところです。 東三角の石碑の横には、地元の清泉小学校の生徒さんがまとめた大倉幕府や源頼朝についての研究発表が貼ってありました。こういうのいいですね。おー、勉強してるなーと。その姿が浮かんできて、ウキウキするじゃないですか。大倉幕府は、頼朝没後の承久元年、1219年、火事で焼失します。その後、しばらく小町の北条義時邸を仮の御所としました。三代執権北条泰時の時に、まず宇都宮津市幕府、1225年、次に若宮大市幕府、1236年に移されました。それぞれの場所は、北条義時邸、これは小町の宝海寺のあたりと言われます。そして宇都宮津市幕府の日は、カトリック雪の下教会横の細い道を入ったところにあります。これは鎌倉堀資料館という建物とカトリック雪の下教会の間の道です。そして若宮大市幕府跡の日は、雪の下のおさらぎ次郎邸の前に立っています。さて、西三門の日から北に歩いて行きます。住宅街の中を延々歩いていくと、右に来光寺の案内があるので、右に曲がります。来光寺、次州の寺院です。次州の祖、一辺上人は、伊予の水軍で有名な河野氏の出身ですので、寺のあちこちに河野氏の、そして次州の門である、墨切り角に三の字、墨切り角に三の字が見えます。ブーッ、インターホンを押す。ギシギシ、ギシギシ、奥から寺の人が出てきて、中入れてくれます。中央に阿弥陀如来像、左に地蔵菩薩像、右に如意輪観音半跏像。特に木造の衣類の上に粘土を押し付けて装飾を表す。土門という鎌倉特有の様式はしっかりと観察したいポイントです。人もいないですので、ゆっくり見れるかなと思ってたんですが、後ろで寺の人がじーっと監視してますので、落ち着かなかったです。次回は、菅原道真公を祀る絵柄天神社、悲劇の王子、大塔宮森永親王を祀る鎌倉宮、北条貞時が二度とモンゴル襲来が起こらないようにと祈願して寺とした覚音寺を訪ねます。お楽しみに。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前、メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。